ラジオもっこもこパレード。
名古屋市中区にある豚キャベツ炒め専門店肉兵衛。ん？中肉米、さては店主筋肉マン好きだな。青春
アルデヒドボディドラン。
まだないんです
ね。
行きたいんですよ。
あのまあ類似する店あるんですけど、
はいはいはい、
そのもともと元ネタは福岡でみたいな、
うんうんうん、
やねんけど、その鉄板傾けて野菜と炒めてその汁で米食うみたいな、
はいはいはいはい、
けど肉兵衛さんがうまいんですよ僕。
あ
けど福岡のまだ行ったことないんで、
はい、
びっくりなんかびっくりやったかなんかそんなんなんかな。
なるほど。
で大阪にも何軒かあるんですけど、
はいはいはい、
あんまり僕的にはちょっと違うなみたいなのがありまして、
まあやっぱいいね、おすすめの店行きたいっていうのはありますよね。
びっくり亭
がね、
そうびっくり亭です、
ね、あびっくり亭ね、はいはいはい、
そうそうそう。でなんであれうまいか分からへんすよ。
はあ、
やっぱキャベツってうまいよな。
あキャベツはまあ僕はもともとキャベツかなり好きなんで、
最近僕もキャベツまずいキャベツうまいキャベツえらい差があるからさ。
あるけどまあやっぱ温めると生きる野菜ですよね。
なんかさ季節じゃない白いさ、
はい、
カチッとしたキャベツあれ、
あるあるある、
あれがさえぐみが強くて甘みが薄くてさ、
あまあまあまあまあまあまあまあまあまあま
あ、けど緑で硬すぎないキャベツとかは食ったら、うん、あれこんなに甘いみたいな。
でも白っぽいのも結局火通したりしたらなんか全然悪いとこなくなったりすんね。
でえらいもん、でも最近ほんまさちゃんぽんとかさ、
はい、
そういうのに弱くて、
ああなんか具がいろいろ入っててみたいな、
野菜炒めててみたいな、
まあまあまあまあまあまあまあ、まあ、
そういう人生ですよ。
わからなくはないですよ。
肉兵衛さん行ってください、はい、ぜひ
行きたいですね。
肉兵衛だけど僕名古屋でも相当好きな店やな。
ああ、うん、まあまあまあ名古屋出張とかがね入る可能性もあるんでね、まあまあ
ある程度もねまたやりたいんでね、年1回ぐらいは。
ああまあそうっすよね、うん、まあ、せっかく名古屋店ありますからね。
そう T シャツもあるんで売りに行きたいんで。
ああ、
うん、ぜひ
T シャツはあるんや。
T シャツはあの生命誕生ティーとかが
あれまだあるんか。
あれだから昔作ったタイミングで売ってないから。
そうかそうか、
イベント飛んだんで。
ああ、うちの子も4歳になりましたけどね。
いやそうやね最初からデッドストックみたいになってるんだけどこの間千葉でもみんな買っていただいた
はいはいはいはい、
物はね大変僕気に入ってるんで。
あそうですね、物は本当いいですね、はい、
なんでぜひね皆さんよろしくお願いします。
はい、
言いながら、
はい、
1月も15日。
そうですね、
きついよここから僕は。
えどういうこと。
もう売り上げとかの話。
ああ2月がな、
1月の後半から2月が最もいじるのきつい。
ああ
飲食店あるあるなんですけど、
まあまあまあまあ冷え込むとね、みんな家から出にくたくなくなるしね、
し年末年始金使ってんですよみんな。
ああまあ確かにな、2月は日少ないしな。
でそうで2月が3日少ないっていうのは1割少ないってことだからね家賃もそれで1割引いてくれよっていう、
消費税がもう 0% になったと思ってみたいな話。
でこれ間違えたらあかんのは利益が1割減るんじゃないのよ。
ああ
めっちゃ分かりやすく言うと、あの10万円打って5万円かかりますと、
はい、
ランニングコストが、
はい、
これがあのじゃあ5万円の儲けでしょ、
うん、
でこれが1割減るっていうのは10万円が9万円になって、
はいはいはい、
でけど5万円は変わらずなんですよで、
いや4万5千にはならへんのか
よ。あのだって家賃やんからこれ。
あ家賃や
とか、はいはいはいはい、ランニングコストやから、
まあまあまあ
人件費や家賃は固定やんか。で売上は少なくとも1割日程が減るんで、
はい、
だから10万円売るチャンスが9万円になるんですよ。しかも2月やから その売り上げすらね、そもそもいい時の7掛けとかになったら、
うん、
6万3000円な
ん
でしょ、
うん、
ここから5万円と1万3000円しかこれ。これ、5万円と1万3000円と4分みたいなことを。
まあまあまあまあ、4分の1ですね。
全国の自営業者は思ってるんです。
なるほど、なるほど。
っていう。
さぞかし3月は楽しいでしょうね。
まあ、上り調子です、
うん。まあまあまあ。3、4、5、最高みたいになるでしょうね。
3後半ぐらいから、やっぱゴールデンウィーク明けぐらいまでが、
うん。
ありがたいけど、
まあそうだね。
踏ん張りどころですわ、これがね。
あー、なるほど。
っていうような
こと。頑張ってイベントやっていきましょう。
けどなんかね、コロナが明けてるわけではないのは当然分かってますけども、
はい。
イベントとかも、なんか2月空いてますかとか、4月空いてますかとか、
うん、
今年はやっぱりすごい、その、イベントやりたいっていう問い合わせが多くて。
あー、そうそう、なんか、やっぱ感じるのは結局そのいつ何時中止になるかわからんみたいなイベントはみんなやりたくないわけよ。
うん、確かに、ね、
これはまあまあまずまあまあまあそのなんかやばくなってきても自粛とかはもうないやんみたいな空気感が大事で、
うーん、
やったらまあ客ゼロでももうやろうよと、やるのはやれるやんとみたいな。
これはね、多分言うとちょっと一部の人には問題があるんやけど、
はい、
大阪のゴールドステッカーっていうのがあってね。
はいはいはいはい、はい。
で、ゴールドステッカーを登録することで、あの、休業補償とかもらえますよ、みたいな。
はいはいはい。
で、やってたんですけど、まあ、で、一応うちも来ないから更新来てるんですよ、順番に。
はいはいはい。
で、更新が来てるのはいいんやけど、
うん。
その、なんかちょっと日程が合わへんかったりするの。なんかちょっと、その、うん、あの、ちょっとこちら違う日にしてくださいね、みたいな。
あ、更新で見に来るってことね。
そうやね。
うん。
で、言ったら、係の人が、なんかみんな更新してるんですかって言ったら、いや、あの、ぶっちゃけ更新しても正直今のところメリットはないので、
まあまあまあ、まあ、
正直更新しないと多いんですって、
うん、
多分言ったらあかんけどな、お前と思いながら。
ああ、まあ正直な人やね。
そうそう、けどまあ一応していただくと、まあ、まあやっぱり安心も安心なんだよっていう、
まあ、
でまあまあうちはもらうもんもらってるんやし、ちゃんとしましょうかみたいな、
はいはいはいはい、まあ
感じではやってますけど、
はあ、
まあ、そういう、
そういうのあるよね。
そういうのあるんですよ、
うん、うちらの業界はさ、なんかまあ研究者とか学者って、うん、まあ大多数が大学の先生なわけよ、
うん、
だから あの人らって、僕すっごい意外やったのが、
うん、
僕らあの人ら基本的にイケイケドンドンやと思ってるんですよ、うん、なんかあんまりこうなんか政府とかもう間違ったことするよねみたいなさ、
まあまあまあまあ、
やっぱりそれなりに自分の考えみたいなの持ってる人が多いしやなと思うんやけど、もうなんていうの、学校に関してはクラスター出したあかんという気持ちが強すぎて、めちゃくちゃ自粛の方に傾くよ、すぐに。
けど今実際多いのはやっぱ小中学校とか言われてるんですよね。
あ、まあまあまあまあ、そうそうそう、
結局。
いや、まあこれか、まあ、考え方だけの話なんですけど、
うん、
まあ、クラスターを出すとやっぱりな、何が怖いってこれ風評なんですよ、多分ね。
まあ、そうやな、
うん、だからまあそのやっぱり人気商売みたいなところがあって、大学も、
うん、
みたいな感じになっちゃってんだなと思って。
けどさ、今この時点でさ、
はい、
すでに例えばアニワギ博士が今、違う、僕がコロナにかかったと、
はいはいはいはい、
言ったらベニスルコロナかかって、しかもそれちょっと何か映ってるらしいみたいになったら、
はあ、
初期ってもう石投げられる勢いやった
わけ。まあまあまあ、そうですね。
で、実際に最初に、その田舎で出せとか、そこから引っ越してとか、よう聞いた話やねん。
まあまあ、そうですね。
で、岩手で最初に出せとかな、みたいなとか。
はいはいはい。
で、実際に実家帰った時も、1年目なんて、なんか、記者が出てるんで来たら、どこどこの駅前に誰々さんと、あの、何丁目の誰々さんと、みたいな話やったわけ。
はいはいはい。
で、それってさ、その僕らが魔女狩りみたいな話とかのな、
うんうんうん、
昔魔女狩りっていうのがあって、魔女って疑われたら、
はい、
ほんまに水に沈められて、あの魔女やったら生きてるはずや、生きてたら殺す、死んだら人やっていうみたいなことがあったわけじゃん。
はいはいはい。
で、そんなバカなさ、非科学的なことないですよって思ってたけど、怒ってるやん、
まあ、
この3年で、
ね、はい、
みたいなことを思うターンにやっときたなっていう。
いや、そうっすね、
うん、めちゃくちゃだったな、まあまあまあ、みたいな。
めちゃくちゃでしたね、やっぱりね。
で、それは、ただ、政府のやり方がおかしいとか、ワクチン意味ないとか、そんな話じゃなくて。
はいはい、そうそう。
多分、全部の人は大体みんな一生懸命ベストは考えてはいるんで。
そうそう。あ、ね、大体、まあ、普通に考えて、大体、そんな悪くないルートは辿ってるっすよ、日本は。
と思うけどね。
うん。
なんかワクチン意味ないとか言うやつが、じゃあどうしたらええねんって教えるよと思うよな。
あとそんな今更言ったって何が変わんねんって話やん。うんうん、で、まあ、ね、もう、そのワクチンに関してはさ、もう打ちたい人は打つ。
うん、
打ちたくない人は打たない自由はある。みたいな話でもう、なんとなくまとまってるじゃないですか。
いや、そうやな。
だから、これを打つべきじゃないとか、打つべきだとか言うってもしゃあないやんっていう話になるんですよ、もう。
で、3回打ってたら旅行安くしますみたいなのも、
うん、
これもね、文句言いたい気持ちも僕もあるんですよ。
はい、
当然ね。
はい
はい、けど、まあ、多分、一番被害被ってるかつ、税金をすごい納めてたホテル業界はなっていうのもあるんですよ。
まあまあ、あるあるある。
だからもう助けるべきやなみたいなのも、で、助けたらそれだったら税金まだ払って戻してくれるわけよ。
うんうんうん。
だから、まあ、いつも、税金泥棒ってやつは大体税金払ってないなって思うって話。さあ、本編です。政治的やな、ちょっと。
まあまあまあまあまあまあ。まあでも、別に政治的なことを避けてるわけじゃないからね、うちは。
そうやな。
そう。
告知じゃないですけど、
はい。
1月5日に僕ら収録で撮った、
ああ、はいはいはいはい。そうですね。
あの、ピアノ、何だっけ。
ロピアンの話でしょ？
ロピアンの話。
はいはいはい。ピアノでつぶやきのロピアンの話。
そう。ピアノでつぶやきっていう番組に、
はい、
多分来月か今月か分からんけど、
はい。
まあ、乗ってんちゃうかな。僕もアニワギも出てますんで。
あ、そうですね。出てます。
シャドウ先生も出てますんで、
はい。
よかったらこの機会に、
サワラ城のね。
ピアノでつぶやき。
はい。
5分で終わるんで。
そう。なんか、いいっすよね、5分で終わんの。
うん。5分で終わる割には割と楽しい気がするんで。
いやー、あれむっちゃ楽しかったな。
僕は今年はもう一個ぐらいポッドキャストやろうかなと思ってるんですよ。実は。忙しいのに。
なんかもう何でもない、こう、まあ、やっぱり総帥とかロピアンとかが来るようなポッドキャストイベントやりたいね。気楽なやつ。
いや、そう思ってあの方作ってん、
はい、
僕らがおるだけしか決まってないっていう。
はい、はい、はい。
ただ、今年は日程間違えて、僕が。僕が正月休みと思ってるから、ただの平日やったって。
まあそうですね。今年は1月5日、平日でしたからね。
なんで、ちょっと、ポッドキャストを、イベントあるやんと、なんかどんな形やで、興味ありますよって方、ちょっと僕にぜひね、リプくださいね。
うん、
巻き込ませてもらいたい。
あ、そうそうそう。ポッドキャストはね、まあ、なんでもない、準備とかせんでも、来て自分の番組の話とかね、自分の番組っぽい話とか、よその番組っぽい話に乗るとかね、やるだけで成立するんだよね。
なんかね、そのアクセスがどうこうとか、キャリアがどうこうとかもあるけど、40、まあ、40じゃなくて30でもいいけど、ええ大人がわざわざ時間差で、一旦金にならんことやってるわけですから、まあ、せめて仲良くしましょうよって思ってるんですよ。ま
あ、確かにね。いや、楽しく喋ってる、人たちのポッドキャストって需要があるんですよ、実は。
うん。
聞くと楽しいからね。
楽しそうやから。
そうそうそうそうそう
そ
う。真面目な話の需要もあるけど、ただ単に内容ないことを楽しそうに喋ってるだけのポッドキャストの需要ってあるんです、絶対に。
ピアノでつぶやきのロピアンで僕ら勝手に呼んでるんですけど、まあ、それも聞いてもらったら分かるんですけど、
はい、
だからもうやっぱり、変わり者なんですよ。結局、と思ったんで、ぜひ。
ロピアン別に喋ってないのにずっとニコニコしてるか面白いよな。
ピアノ弾くし
な。ピアノ弾くしな。
それもな、何回も言ってんやけど、ポッドキャストで生ピアノ弾きながら喋るんですけど、生ピアノ弾く理由がね、編集でもいいし、その音源でもいいから、
はい、
生で演奏してるところがラジオで一切伝わんないんですよ。
まあまあまあまあまあ、まあ。
そこがいい。そう。で、何がいいって、そのラジオで池谷が爆点したみたいな話と一緒で、
はいはいはいはい、
意味ないやんって言いことやのに、本人そこに一切の疑問がないんですよ。
なあ、
だって弾けるしみたいな。
まあまあそう、別に。録音でもいいやん。じゃあ生でもいいやん。ぐらいの感じやもんな。
即興でね、弾けるし、みたいな。っていうことで、聞いてください。
はい。
はい。本編。
じゃあ本編いきますか。
はい。
今日は、最近はね、新しい質問を、フレッシュな質問を回答しようっていうね。
はい。
雰囲気でやってますんでね。比較的新しいが一番新しい
質問。いいですね、いいですね。
また俺が疑われたさんからの質問です。
はい。
明けましておめでとうございます。今年も聞きます、アルデヒド。
聞いてよ。
ね、ありがとうございます。
お願い聞いてみんな。
ブッチョさんがかつて言っていた、レンジでユタボンという回路を自分も使っているのですが、わからないことがあります、
うんうん。
出勤前にレンジでチンするので、その時、Bluetooth のイヤホンをしていますが、その時音がブチブチに途切れます。これは電波が干渉しているんだろうなと想像がつくのですが、職場で同じようにあってもイヤホンの音が途切れないのです。
はあ、
何が違うのでしょう。 同じ600ワットです。強いて言えば職場のレンジはお皿が回る廉価のものです。それぐらいしか違わない気がしますが、イヤホンに干渉するしないの違いはどこから来るのでしょう、というね、質問ですけど。
むしろ干渉しない方が安いんや。
そうですね。
やっぱけど電磁波が飛んでんちゃいますよ、はい、マイクロウェーブが。
ああ。そうですね、マイクロウェーブはね、マイクロ、レンジレンジは英語で言ったらマイクロウェーブですからね。
マイクロウェーブヒーター。は
い、いや、マイクロウェーブで通じますね。
あ、そうなん
ね、はい。
マイクロウェーブ。
マイクロウェーブとかマイクロウェーブオーブンじゃないかな。
いや、高い方が飛んでるってこと？
はあ、なるほどね。
うん。
考え方ですね。
けど、ワット数は一緒やからな。
はい。ちなみに、ワット数はワットなので、
はい、
出力なんですよ。
はいはい。
で、あと、まあ、もう一つ話題になるのは、関東と関西で違うヘルツね。
ヘルツね。
電源の周波数ね。
ね、55か60かみたいな。
50、50か60か。
うん、
関西50、関東60かな、うん。うん。
一応あるんですよね。
はい。
ノイズ乗るや乗らんや。
みたいなのね、時々あったりするんですけど、うん、なんですけど、まあ実はそれは関係なくて、
はい。
電子レンジの、まあその、電波発生器が入ってるんですよ、マグネトロンっていう。
うん。うん、
まあいつ
マグネトロン。ドゥドゥドゥドゥ。一方その頃マグネトロンでは。
いやいやいやいやいや。サイバトロンやね。
ドゥドゥドゥドゥ。
サイバトロン、デストロン、マグネトロンやと思ってるね。
ではなく。
そうじゃないんやけど、っていうのがまあ入ってまして、マグネトロンってまあ要は磁場ですよ。
うん、
まあまあまあ、電磁波だからね。
はい。
はい。の発生器なんですけど、でまあそれが、2.4GHz 帯というやつですよ。で、それは Bluetooth とか、多分ね、今やったら Wi-Fi とかの設定を自分でやってると、2.4GB にします。2GB 帯にしますか、5GB 帯にしますかみたいな選べるんですよ。うん、はい。
2か5ね。
2か5か
って、うんうん。
あれの、あれのまあ 2.4GHz ってやつなんですよ。
それはね、知ってるで、俺。
はい。
なぜなら、ごく最近買ったから、はい、Wi-Fi それ調べて。
あ、そうでしょう。
で、2と5は、要は、FM と AM みたいなものなんですよ。
はい。
ラジオで言う。
はいはいはいはい、はい。
AM は1314とか、1008とかやんか。
はいはい。
FM は 85.1 とかやんか。
はい、はい。
めっちゃ小さいわけ、
うんうんうん。
で、小さい FM は遠くには飛びませんが。
なんで ?FM、小さいとか短いやな。うん、あ、そうそうそうそう。
802とかやん。
あ、そうそう。あっちはメガヘルツやからね。
うん。
で、
あ、そうか。
AM はキロヘルツやからね。うん。
あ、そうか。あとに AM がでかいんや。
AM の方が、ヘルツっていうのは、1秒間に揺れてる数だから、
は
あ、だからその、数が少ない方が波長が長いんですよ。
はあは
あ
は
あ、数が多いやつは波長が短いんですよ。
うんうん、
で、君が言ってる話は、FM の方が波長が短いので、
遠くには飛べへんけど、
そう。
細かいとこをすり抜けるから、聞こえやすい。
まあ、そうそうそうそう。で、まあ、落ちる電波が少ないってことです、
うん
うん。はい。強いけど、代わりに近く、障害物に弱いので、
はいはいはい、
近くまでしか届かないとか。
みたいなことがあって、
そうですね。
まさにこの電磁波もそうで。
うん。だから、AM ラジオは東京の AM でも拾おうと思えば拾えるんですけど、
はいはいはい、
FM は拾えないんでね。
っていうことが電磁波にも起きてるんです。
そうそう。ね、5ギガ帯と 2ギガ帯は確かに一緒で。
で、Wi-Fi も5やったら遠くでも受けやすいけど、
え、ちゃうちゃうちゃう、逆。
逆か。
うん。
5は近くやったらはっきり取れるけど、2は遠くでも受けやすい。
そう。
ってことが起きてる。
2の方が遠くまで届く。けど、まあ、言うは弱い。
うん。弱いと思うときは2に切り替えてみてはっていう。
そうそう。
ことがあるんですね。
で、まあ、一般的には、Wi-Fi とか Bluetooth で使われてるのが 2.4GHz っていうやつなんですよ。
はい。
で、実は、電子レンジも、基本的に世界中で、2.4GHz を使いましょうって決まってるんですよ。
あ、そうなんや。
はい。
あ、そうなんや。
はい。なので、で、それがまあ被るので、
うん、
被るので、その電子レンジの電磁波っていうのが、
間に入ると、 Wi-Fi に干渉しやすいと、
はい、干渉というかね、まあ、要するに電子レンジからも同じようなシグナルが出ちゃってるわけです。
はいはいはい。
だから Bluetooth からしたら、まあ、そのスマホから飛んでる電波を受け取るか、電子レンジから受け取る、あ、出てる電波を受け取るかっていうのは同じもんだから、うん、
だから歌ってるよでブーって言ってるみたいな。
電子レンジのものを受け取っちゃうと歌ってるのは当然入んないよねと。どっちがしか当然受けれない、
はいはい、はいはいはい。
両方受けるわけにはいかないんでね。
でそれはわかるけど、はい、なんで会社やったらいけるの？
でね、で会社やったらいけるっていう話があるじゃないですか、はいはい、でこれはでも僕が今言ったように電子レンジの周波数は決まっとるわけです。
はい。
なんで決まってるか、ちなみに脱線ですけど。
あっちこっちやったらややこしいから。
そう。
だからこの機械はこれぐらいでやっとけよっていうの決まってる。
そうです。で、要するに、Bluetooth がある前から電子レンジはあるわけですよ。
うんうん。
2.4GHz 帯というのは、うんうん、他の電波では使ってませんと。
うん、うん。
だ電子レンジを 2.4 に揃えとくと、他の電波帯が通信使えるでしょっていうことにしてやったわけですよ。
それか。
そころがまあまあ、電波帯がもう切羽詰まりも詰まってきてるので、まあまあ、使えるとか使おうよってなって、電子レンジと同じのを今、Bluetooth 使ってるわけですよ、
ね。Bluetooth はまあ、別にそんなにね、遠くに飛ばすわけじゃないから。
まあまあ、そうそうそうそうそう、うん。っていう事情で来とるわけです。
はいはいはい。
だから、電子レンジは、もう、どんな電子レンジを買ってきても、Bluetooth とは本来干渉する周波数が出とるわけです。だからこれが機械によって違うってことはないね。
うん。
でも、職場の場合は大丈夫っていうことは、うん、ということは、これもここからは推測ですよ、
はい、
考えられることは、電子レンジの要はその電磁波を遮蔽する、
うん、
遮るための箱の構造が違うってことです。
単純にまあ位置関係とかもあるかもな。
で位置関係も実はあって、間に電子レンジが入るのがやっぱり一番良くないんですって、
うんうんうん、
だから、なるべく自分が耳で聞いてます。でそのスマホと電子レンジを離すのが大事。
はい。
なんで、電子レンジ、自分、スマホみたいな位置関係になると、なんか意外と切れにくいとかあるらしいですよ。
電子レンジ、スマホ、自分やったら良くないと。
電子レンジ、スマホ、自分とかは良くないです
、ね。スマホ、電子レンジ、はい、自分とかも良くないと。
まあ良くないですね。電子レンジ。三角の位置関係のところにスマホ置いてるとかも良くないわけですよ。まあ。
基本的には一緒のはずやから位置関係とか、その機械の個性によってるだけちゃうかなと、
うん、そう。あとはまあ、壁の反射とかあるんですよ。うん。Bluetooth って、本当弱いし、特にね、イヤホンに飛ばしてる Bluetooth ってめちゃ激弱なんですよ。わざと弱くしてあるんですよ。そんないらないから。で、まあ、だから、妨害されやすいっていうか、電子レンジの方が出力的にはるかに強いんですね、本来。なので負けやすいし、で、なんか、Bluetooth の通信とかってめちゃくちゃよくできてて、
うん、
その、例えば、1秒間あるじゃないですか。
うん、
そのうち、1秒間、まあ、音楽流す、まあ、1分でもいいや。1分音楽流すために、通信してるのは1分は通信してないんですよ。
なるほど。
で、もう一瞬通信して、それで1分分のデータだけバーッとやり取りして、1分再生するわけですね。
なるほど。
みたいなことをやってるから、実際には、その、干渉されたとしても、ずっと流れないわけじゃないんです。
なんか入ってきてるだけなんやな。
はい。でも電子レンジはお構いなしなんですよ。四六時中出てるので。
はいはいはい。
まあその辺が、まあちょっとその、Bluetooth と相性悪いっていうのはそういうのがありますね。
いや、昔さ、FM でトランスミッターっていうのがあって、
はいはい。
CD、
その話もしたな。
CD とかをそれで飛ばして、
はいはいはい。
で、その、車のラジオで受けるっていうのが流行ってたんです。一般的だったんですよね。それも周波数帯3つぐらいで、
はい、
84.8 か9か85.1かなんか忘れたけど、
はいはいはい、
でそれで高速で東京から大阪とか行ったら、だいたい東京大阪間で1回か2回は長距離トラックドライバーから飛んできたアダルトビデオの音声が流れるんですよ。これでよっぽどみんなやってんねんなみたいな。
まあまあまあ、なるほどね。
があったっていう、
あるある、はいはいはい、あるあるっすね。
はい、
っていうところで、まあだから箱の構造が違うか、建物作りとかが違うか、
うん
うん、みたいなのとか、会社では実はその、例えば胸ポケットにスマホ入れてますみたいな。
ああ、近くにね。
とかそういう、なんか別の要因で、まあ、ブチブチ切れない。
まあ家が単純に、 マイクロウェーブが飛びやすいようなところに置いてんかもな。
まあありえますね、うん、はいはい
はい、というわけで、
まあというような話かなと思います。はい、
答えになってるんではないでしょうか。
はい、
それではですね、青春ある程度今年も変わらずにやっていきますんで
それ何、前来ないで言い忘れたから言おうと思ってって
こといや、でもない
え、今年も
よろしく、アルデヒド。いや、言い忘れたなぁ、うまいなぁ。しかも今日なんなら3週目でしょ、もう。
この間、まあまあ、1週目の時もだって、取りミスったからもう。
まあ、ええかん
ね。もうええかんなとったからな。
ぜひ今年も、よろしくお願いします、
はい。お願いします。
では、おときしましたら、ぶちゃこしゃけと、
アニマギ博士でした。
皆様、ボコカ電子です。この曲は食料保存の歴史や技術を褒めたたえる名門ソングです。お聴きください。
あの頃あれがあったらな、発酵貯蔵熱湯サイン冷凍日清ケポ。あの頃あれがあったらな、塩漬け燻製アルコール。